第2列王記1章1節から4節。
アハブの死後、モアブがイスラエルに背いた。アハズヤはサマリアにあった彼の屋上の部屋の欄干から落ちて重体に陥った。彼は使者たちを使わし、行ってエクロンの神バールゼブブに、私のこの病が治るかどうか伺いを立てよと命じた。その頃、主の使いがテシュベ人エリアに告げた。さあ登って行ってサマリアの王の使者たちに会い、彼らにこう言え。あなた方のエクロンの神バールゼブブに伺いを立てに行くのは、イスラエルに神がいないためか。それゆえ主はこう言われる。あなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。そこでエリアは出て行った。
はい、今日から第二歴代史に入ってまいります。今日は一章から悔い改めの招きと題して、3つの点で御言葉を取り継ぎます。第一の点は、主に逆らう道、主に逆らう道です。1節から8節までを見ていきます。まず1節から4節。アハブの死後、モアブがイスラエルに背いた。アハズヤはサマリアにあった彼の屋上の部屋の欄干から落ちて重体に陥った。彼は使者たちを使わし、行ってエクロンの神バールゼブブに、私のこの病が治るかどうか伺いを立てよと命じた。その頃、主の使いがティシュベ人エリアに告げた。さあ登って行ってサマリアの王の使者たちに会い、彼らにこう言え。あなた方がエクロンの神バールゼブブに伺いを立てに行くのは、イスラエルに神がいないためか。それゆえ主はこう言われる。あなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。そこでエリアは出て行った。第二列王記はアハブの子アハズヤから始まります。でアハズヤについては、先週見ました第一列王記22章の最後にも短くまとめてありましたが、この第二列王記1章ではもう少し詳しく記しています。また今日の第二列王記の1章はエリアの最後の働きが記されています。来週見る2章ではエリアはエリシャを後継者とし天に昇っていきました。エリアは最後まで主に忠実に働いたことが今日の箇所からも分かります。それまでイスラエルが支配していたモアブがアハブの死後イスラエルに背きました。権力が交代するときはこのようなことが起きやすいのです。モアブについては3章で詳しく記されています。でアハブに代わって王となったアハズヤは足掛け2年の短期間しか治めませんでした。である時、彼は王宮の部屋の欄干から落ちて重体に陥りました。でその時彼はエクロンの神バールゼブブに自分の病が治るかどうか伺うために使者たちを使わしたのです。でエクロンはガザ地方の町の一つです。バール信仰は多神教なので、それぞれの地方にバールにちなむ地方の神がいました。ですからバールゼブブはエクロンのバールの神です。バールゼブブはアハズヤのお気に入りの神だったのかもしれません。でその頃、主の使いが エリアに告げました。3節ですね。さあ登って行ってサマリアの王の使者たちに会い、彼らにこう言え、あなた方がエクロンの神バールゼブブに伺いを立てに行くのはイスラエルに神がいないためか。それゆえ主はこう言われる、あなたは登ったその神台から降りることはない、あなたは必ず死ぬ。でそこでエリアは出て行ったのです。アハズヤが使者たちに偶像の神のもとに使わす行為はイスラエルに神がいないことを表していました。アハズヤの主なる神に対する不信仰の結果、彼の病は癒されず必ず死ぬとの裁きの宣告がなされたのです。次に5節から8節、使者たちがアハズヤのもとに戻ってきたので、彼はなぜお前たちは帰ってきたのかと彼に尋ねた。彼らは答えた、ある人が私たちに会いに登ってきて言いました、自分たちを使わした王のところに帰って彼にこう告げなさい、主はこう言われる、あなたが人を使わしてエクロンの神バールゼブブに伺いを立てるのはイスラエルに神がいないためか。それゆえあなたは登ったその神台から降りることはない、あなたは必ず死ぬ。アハズヤは彼らに尋ねた、お前たちに会いに登ってきてそんなことを告げたのはどんな男か。彼らが毛衣を着て腰に革の帯を締めた人でしたと答えると、アハズヤはそれはティシュベ人エリアだと言った。エリアは王の使者たちに会いに行き主の言葉を伝えました。そこで使者たちはエクロンに行かず王のもとに戻っていきました。アハズヤは彼らが早く帰ってきたので理由を聞きました。すると使者たちは、ある人が私たちに会いに来てバールゼブブに伺いを立ててイスラエルに神はいないとするアハズヤは必ず死ぬという王に対する主の言葉を告げたので帰ってきましたと伝えました。王はその人はどんな男かと聞くと、彼らは毛衣を着て腰に革の帯を締めた人でしたと答えました。アハズヤはそれはティシュベ人エリアだと即座に言いました。ですから彼は主の預言者エリアのことを知っていたのです。エリアはアハズヤの父と母に対決した預言者です。カルメル山でのバールの預言者とエリアとの対決のことをアハズヤも聞いたことでしょう。それでもアハズヤは主なる神を信じませんでした。先週見た第一列王記22章の52節53節にはアハズヤについてこう書いてあります。52節、彼は主の目に悪であることを行い、彼の父の道と母の道、彼の母の道、それにイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの道に歩んだ。彼はバールに仕え、それを拝み、彼の父が行ったのと全く同じように行って、イスラエルの神主の怒りを引き起こした。アハズヤは父アハブと母イゼベルの道を歩みました。そしてバール礼拝を続け、さらに イスラエルの最初の王ヤロブアムが作った金の子牛も拝みました。イスラエルはもはや多神教となったのです。しかし本来イスラエルは主なる神によってエジプトから贖い出された神の民です。しかし一旦主なる神に背を向けて偶像礼拝をすると、その悪の習慣を次の世代に次々と引き継いでいったのが北イスラエル王国の歴史です。第一の点で覚えたいことは罪の継続ということです。慣性の法則という物理の法則があります。それは止まっているものに力を加えなければ止まったままであり、動いているものに力を加えなければ動いたままになるということなんですね。で、ある牧師は日本人の宗教は慣性の法則のようで、先祖伝来の宗教が子子孫孫まで止まることなく続いていると言いました。普段は特別な信仰を持っていない人でも神社仏閣の前で拝みますし、人が亡くなれば仏式の葬儀を行います。イスラエルの状況も同じでした。ヤロブアムから始まった偶像礼拝はアハブ、イゼベルで加速し、アハズヤへと続きました。ではこの動きを止める力とはあるのでしょうか。あります。それが今日のテーマである悔い改めです。悔い改めとは信仰の方向転換です。続いているものを一旦そこで止めて、そして良き方向に向かわせる力です。悔い改めという力が加わるときに、偶像から誠の神への信仰へと変わることができるのです。今日の箇所はアハズヤに対する神の裁きの宣告であると同時に、それは裏を返せば神の悔い改めに対する招きでもあるのです。そのことを続けて見ていきましょう。第二の点は信仰と不信仰、信仰と不信仰。9節から14節を見ていきます。まず9節から12節。そこでアハズヤは50人隊の長をその部下50人とともにエリアのところに使わした。隊長がエリアのところに登っていくと、その時エリアは山の頂に座っていた。隊長はエリアに言った。神の人よ、王のお告げです。降りてきてください。エリアはその50人隊の長に答えて言った。私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。すると天から火が下ってきて、彼とその部下50人を焼き尽くした。王はまたもう一人の50人隊の長をその部下50人とともにエリアのところに使わした。隊長はエリアに言った。神の人よ、王がこう言われます。急いで降りてきてください。エリアは彼らに答えた。私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。すると天から神の火が下ってきて、彼とその部下50人を焼き尽くした。アハズヤは50人隊の長とその部下50人をエリアのところに 使わします。それはエリアを捕らえて王のもとに連れてくるためです。最初に使わされた隊長は山の頂に座るエリアに対して言いました。神の人よ、王のお告げです。降りてきてください。降りてきてくださいは丁寧な訳ですが、言語は命令形です。ですから降りてきなさいという感じです。それに対してエリアは、私が神の人であるなら天から火が下ってきてあなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろうと答えました。エリアが私が神の人であるならというのは、この隊長はエリアを神の人と呼びながら、実際はエリアを神の人と信じていないということです。また天から火が下ってきての下ってきては、言語では先ほどの降りてくると同じ言葉です。ですから、私が本当に神の人なら、私が降りてくる代わりに天から火が降りてきてあなた方を焼き尽くすと言ったのです。そしてその通り天から火が降りてきて彼らを焼き尽くしました。アハズヤはそのことを知り、2番目の部隊を使わします。2番目の隊長は1番目の隊長よりさらに厳しく、急いで降りてきなさいと言いました。で、彼もエリアに神の人よと呼びかけますが、実際には信じていませんでした。その結果、1番目の部隊と同じようにエリアが降りてくる代わりに天から火が降りてきて彼らを焼き尽くしました。これはカルメル山で天から火が下り、エリアが捧げる全焼の捧げ物を焼き尽くしたのと同じ奇跡です。旧約聖書の裁きは直接的であり、即座に行われます。次に13節と14節。王はまた第三の50人隊の長とその部下50人を使わした。この3人目の50人隊の長は登っていき、エリアの前にひざまずき懇願していった。神の人よ、どうか私の命とこのあなたのしもべ50人の命をお助けください。ご承知のように天から火が下ってきて先の2人の50人隊の長とそれぞれの部下50人を焼き尽くしてしまいました。今私の命をお助けください。3番目の部隊がエリアに使わされます。隊長は同じようにエリアに神の人よと呼びかけました。しかし今回は本当にエリアを神の人と信じて呼びかけたのです。なぜなら彼は先の2つの部隊が天から下る火によって焼き尽くされたことを知っていたからです。そしてエリアの前にひざまずき、私たちを助けてくださいと懇願しました。その結果3番目の部隊の命は助かりました。第二の点で覚えたいことは信仰と不信仰についてです。3人の隊長は同じようにエリアを神の人と呼びましたが、先の2人はエリアを神の人とは信じませんでした。エリアを神の人と信じないとは エリアの神主を信じないということです。それに対して3番目の隊長はエリアを神の人と信じ、エリアの神主を信じました。同じ呼びかけをしても、同じようにエリアに会っても、一方は不信仰になり神の裁きを受け、もう一方は信仰を持ち命が助かりました。このことは同じ福音を聞いても、ある人は信じ、ある人は信じないということによっても表されます。イエス様を救い主と信じた人は永遠の命を受けますが、信じない人は永遠の滅びに至ります。イエス様はトマスに、信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われましたが、私たち一人一人にも同じようにイエス様は今日、信じないものにならないで信じるものになりなさいと招いておられるのです。ですからイエス様を信じないものにならないで信じるものになりましょう。第3の点は悔い改めの招き、悔い改めの招きです。15節から18節、15節からお読みします。主の使いがエリアに、彼と一緒に下っていけ、彼を恐れてはならないと言ったので、エリアは立って彼と一緒に王のところに下っていき、王に言った。主はこう言われる、あなたが使者たちをエクロンの神バールゼブブに伺いを立てに使わしたのは、イスラエルに御言葉を伺う神がいないためか。それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない、あなたは必ず死ぬ。王はエリアの告げた主の言葉の通りに死んだ。そしてヨラムが代わって王となった。それはユダの王ヨシャファテの子ヨラムの第2年のことであった。アハズヤには息子がいなかったからである。アハズヤが行ったその他の事柄、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。エリアは主の言葉に従い、3番目の隊長と一緒にアハズヤのところに行きました。そしてバールゼブブに使者たちを使わすのはイスラエルに神がいないからか、それゆえあなたは必ず死ぬと主の言葉を告げました。聖書は王はエリアが告げた主の言葉の通りに死んだと記しています。それはアハズヤはエリアの言葉を聞いても主の前に悔い改めることをせず、イスラエルの神主を信じなかったからです。第3の点で覚えたいことは悔い改めの招きです。もしアハズヤがエリアの前で、私は愚かなことをして罪を犯しました、今自分の罪を悔い改め、バールではなくイスラエルの神主を信じます、どうか私の命をお助けくださいと言って神の前に心から悔い改めたなら、アハズヤに対する神様の答えは変わっていたのではないでしょうか。神の裁きの宣告は裏を返せば悔い改めの招きでもあるのです。新約聖書の最初にバプテスマのヨハネがエリアと同じ服装で現れ、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと人々に言って悔い改めを説いたのです。またイエス様も 宣教の第一声で、時が満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと伝えました。悔い改めは信仰の方向転換、人生の方向転換です。今まで慣性の法則のように先祖代々受け継いできた宗教を悔い改めることによって止めることができます。また今まで神を信じずに自己中心に生きた生き方を悔い改めによって止めることができるのです。そして自分の意思でイエス様を救い主と信じる決心をするとき、神様はその人を豊かに祝福してくださり、永遠の命の救いへと導いてくださいます。神様は今日も悔い改めの招きを一人一人にしておられます。すでにイエス様を信じている人も、人生の中で罪を犯すときには神様は悔い改めの招きをしておられます。その招きに応えて自分の罪を告白するならば、イエス様は真実で正しい方ですから、すべての罪から私たちを清めてくださるお方です。悔い改め、これは神様が私たちに備えてくださった祝福です。この悔い改めの招きにいつも素直に応えるものとなりましょう。お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝をいたします。アハゼヤは両親からバール信仰を受け継いでしまい、またヤロブアムの金の子牛を拝む信仰を受け継いでしまい、主なる神様に立ち返ることがありませんでした。しかし神様はアハゼヤをはじめ私たちすべての人に、悔い改めて福音を信じなさいと今日も招いていてくださることを心から感謝をいたします。悔い改めの招きは神様の私たち一人一人に対する愛の表現であり、どんなに私たちを愛し、永遠の滅びではなく永遠の救いに至るようにと願っておられる神様の呼びかけであることを覚えて感謝をいたします。この悔い改め、生涯にわたって私たちが大切にしていく神の招きとして受け止め、いつも神の前に素直に歩んでいくことができるように私たちを助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。